Hello everyone! Thank you for joining me today! はい、みなさん、ロサンゼルスのまさみライトです。今日はね、完成トーク、叶えるお話、叶える方法の話をしたいと思うんですが、その前にね、毎日、コミカルとまではいかないけれども、涙あり笑いありで、もう毎日なんかね、いろんなことで、人生って面白いなって、毎日思っています。皆さんもご存知のようにって多分言ったと思うんですけども、お客様とかそのイベント私のイベントとかではなくて、お客様であったりいろいろ招待されるところがあったりとか、そういうことですごく忙しいこの2週間ぐらいをねこなしてる間に、前回は歯を抜いた話もしたわけじゃない。で、歯を抜いて ね昨日いきなりすごいなんか血が出てきて、まだ抜歯してないので、抜歯はしたんだ、抜歯してなんかあの針、糸をね切らない、あれも抜歯っていうんだっけ、 anyway、リムーブスティッチしないといけないんだけど、そしたらねなんかすごい血が出てきて、やばい、なんか私この糸スティッチして糸が切れたんじゃないかなとかと思って、朝早く先生のところに行ったら、全然切れてないけど何食べたのって言われて、先生の言う通りのこと食べたんですって言って、そうするとね、思うのはアメリカ人にはお粥がないわけよね、基本ね、あんまり。それに似たようなオートミールとかあるわけよね。でもお粥ってね、結構水っぽいけど、ちょっとしばらく置くと、なんていうのかな、ねっとり感があるわけじゃない。で、それが、その、抜いたところにピタッとくっついて、で、そういうことでね、すごくそこの周りに血がついて、それが落ちてきたことで、私はすごい、中に、詰めてた詰め物が落ちたと思ったんだけど、なんと血まみれになったおかゆでしたみたいなね。そんなことで、先生なんか腕組んでね、まさみ何食べたのとか、先生の言われる通りちゃんとやってましたって言って、君のことだからちゃんとやってると思うんだけど、でもね、昨日の出来事で先生怖かったんだよね、すごい血が出てきてさって、吐く気もきっと怖かったと思うよみたいな。そんな感じでね、笑いありみたいな感じだったんですけども、そんな中でね、ちょうどなんかアメリカって病院とか行くときにね、インシュランス保険とかのね承認が下りてないとかなってくると、そのまたなんていうのかな、リスケジュールってことで、もう行く予約の日っていうのがまた伸びるわけね。で、なんかと定期検診とかっていうのを真面目にやってる人で、主人がもともと看護師だから、大体その定期検診ってのはもう結構かなりもう定期的にすごく入れるのね。そんなことで今日行った時に、で、半年前に入れた薬 の保険が承認下りてないってことで、で、それでもう一回ちょっとリスケジュールみたいな、アメリカってそういう点は不便なんだよね。そう思うとね、日本はすごい便利だなって私思うのね。その便利なね、もう健康保険制度とかにね、もうちょっと皆さんも感謝しながら、もうラッキーなんだな、日本に住んでるっていう人は思うのもいいんじゃないかなと思います。そんなことでね、リスケジュールするときに、ある日をね、日本から帰ってきてのこの日っていうのがあって、で、主人はもう早い方がいいって言って、私はもう絶対ね、12月とかになるんじゃないって言って、絶対この日がいいんだよなと思ってた日があったんだけど、主人はもう絶対もうすぐ早い方がいいっていうことで、それでね、その早い方を入れたんだけど、そしたら、そこから移動してる時に、もうすぐもうクリニックを出て2分ぐらいで電話来て、すいません、その日先生がお休みでしたって言って、最終的にね、私が絶対この日がいいんじゃないっていう日に結局決まって、その日が空いてるっていうことだったんで、ほらねと思ったんだけど、こんなとこでね、日常的にね主人ともね、大体頭に浮かぶとか直感っていうところね、私はもう直感で生きてる人なんだけど、主人っていうのはもう理論的なところがすごく多いので、でも理論が勝つとか、その直感が勝つかどっちか分かんないけど、どっちにしても流れるよ流れるのよねっていう風にして、そんな朝でね、今日録音したいんだよねって、昨日も録音したいと思ってるうちに私寝ちゃったんだよねって話をしてたんで、録音しようっていう時にね、じゃあ庭で出たら、鷹が絶対この木の上の小鳥をなんか絶対食べたんだなっていうような、そんなね、フェザーっていう羽がいっぱい落ちてて、この この羽の小ささは絶対小鳥なんだよなと思って、まあ、ちょっと嘆きながら、よくうちの猫のねムンちゃん2020年に亡くなったんだけど、ムンちゃんがいつもベンチに座っていて、そのベンチがクッションだったのね。でムンちゃんも亡くなってベンチもすごいちょっとボロボロになっちゃって、でそのベンチの中のこの綿をね取って、あのよくリスが持って行ってね、木の上にねあの家を作ってたのね。そうすると同じその綿を使って今度は鳥がまたの、まあ、横取りじゃないんだけど分け合いだと思うのね。で巣を作っていって、まあ、そんなその綿も落ちてきたりとかして、あこの綿まだあったんだって、5年経ってるのにまだあったんだなんて思いながらね、まあ、いろいろと切ない鳥さんの祈りもしながら、まあ、そんなことで余談がすごい長く5分も経ってしまいました、もう6分も経ってしまいましたっていう感じの朝を迎えていて、金曜日だからガーデナーさんが来るから、あの中で話しようかなと思ったら主人が洗濯機とかいろいろなんか回してて、そしたらすごい音がするのよね。やっぱりじゃあ外なんじゃないってことで外に結局やってきて、ガーデナーさんが来る前に話すべきなのにずっと延々と余談ばっかり話してるのは私です。では、まあ、本当の話を完成トークに行きたいと思います。ニトヤの話もね前にしたと思うんだけども、私はジャーナルっていうのを出していて、でこれまでにジャーナルを3冊ほど出しているわけね。でそれはもう願いを叶えたりとか、宇宙的なエネルギーの下でみんなが願いとかをいろいろ書いたりとか、まあ、いろんな形に皆さん活用してくれていて、数々のミラクルっていうのはもう皆さんがねクリエイトしたっていうような、そういうミラクルストーリーがいっぱいあるジャーナルなわけね。でまあ、そこに書くっていうことをもちろん皆さんにも推奨してます。書くっていうこと私も好きで、私もまあ携帯があっても未だにスケジュール帳を紙のスケジュール帳に必ず日程とかも書いてます。やっぱりね書くことによって自分の中にすごく記憶されるものもあるので、書くことが好きだし、書くことによって願いが叶うっていうのはすごく私も認識してるし信じてるんですね。でもね、まあ、これはね人それぞれだと正直言っておきます。なので先日もね似たようなこのお話が結構相次いでたので、それで今日はこのトピックにして皆さんにシェアしていきたいなと思ったんですね。例えば書けない人もいるわけね。まあ、書けない人はこことばかりあの拍手パチパチってしたかもしれないけど、書けない人もいるわけね。まあ、それは書くのが苦手であるとかね、書くのが好きじゃないっていう人たちもいるわけね。でそんな中で成功した人もいっぱいいるんですよ。だからこの間ね書くっていうのがちょっとねある成功者の人と話をしてたら、書くのが苦手なんだよねっていうんですね。でやっぱりでも書いた方がいいらしいよっていうことで、でもどんなに書こうとしてもなんかなかなか書けないんだよね、まとまんないんだよねっていうんですね。まあ、結構アイディアとかが多い人だって、次から次へと思い浮かんでいく人たちってなかなか考えがまとめきれずに書けないっていう人もね、まあ、書けなくても考えをまとめるために書いた方がいい時もあるのね。まあ、でも書けないからって成功しないってわけではないので、だからこそ書けないんだよねって、書かなきゃいけないと思うんだけどっていう話と、悩みが出た時に書かないでいいと思いますって言ったんですね。なぜなら書かなくても成功してる人なんですよ。で書かなくても成功してる人たちはじゃあどういうタイプかってなってくると、やっぱり自分のビジョン話してるんですよね。でそれは何名もねこのところ来ていた人もそうだし、何名ものねミリオネアの人たちを見てみても、書くのが苦手な人は大抵話してんので、話すことによって自分のビジョンっていうのをすごく明確にしていくわけよね。だからこそね、じゃあ書ける人は書いた方がいいって、でもう書けないからってフラストレーションをためてイライラするんじゃなくて、書けなかったらちゃんとそれを言葉にする、声にするっていうことをやってみるというのね。でもう先日来てたそのミリオネアの方なんか、よく奥さんにこういうお話とか自分のビジョンっていうのをバンバン話すってよね。で私も主人によく話すわけよね。でも大抵聞いてる相手ってのはもうほとんど聞いてるのか聞いてないか半信半疑の人も多いわけだから、まあ覚えてないみたいになったりもするわけよね。でもねそれでもいいんですよ。または同じようにその共感できる話を聞いてくれる人っていうのもやっぱり周りにねいたりもするわけでしょ。そういうふうに話をすることによって言葉に描いてっていうか、それが少しずつ現実になっていくパターンっていうのもあるんです。これまでたくさんの人のねその成功者の通訳をしてきたけども、3分の1くらいは正直言って書けない人でした。ね、持ってんのよみんなスケジュール帳とかね。 持ってるんだけど、まあ、開いてみて真っ白だよねっていうの結構あったんですよね。でその中に打ってうまい思い浮かんだものを、まあ、ちょっと図にしたりとかちょっとこういう風にして書いたりとかっていうのも見てきてるので、まあ、みんながみんな書かなきゃいけないわけじゃないんだなっていうのはその途中ですごく認識していました。でもね、ある意味皆さんに毎日ね、毎回ね、まあ頭をクリアにするっていうことでシンプルウェイバイマサミライトっていうのを皆さんに推奨してます。でもう一回これも概要欄に入れとくね。でその推奨してる分でなんでかっていうと、頭をクリアにしておくことによって雑念を入れないって言ったの覚えてる？覚えてる？みんなで雑念を入れないことすごく大切なのね。で雑念が出てきたら排除するってこと、考えなくてもいいことを考えるのが人間の習慣だから、でそれをねクリアにしていくことによってビジョンが生まれるわけじゃない。で書くも話すもどっちもそうなんだけど、まずはビジョンが結局先なのね。ビジョンがあるから皆さん書けるわけ。なんとなく思い浮かんだ、なんとなく少しちょっと思い浮かんだ1割ぐらいのものを書いたり話していることによって、あ、これはこうなんだなっていうふうにイメージをね綺麗に描いていくっていうなんですよね。だからこそ私なんてそのコンサルティングしてる時って、まあ、直感コンサルタントとしてお話を聞いたりするのがほとんどなんだけど、それを私はスパイラルトークであったりギャラクシートークって言ってるんだけども、まあ、それはね基本的に書くことも話すことも、まあ、それもね全部要はアウトプットなんですよね。自分の考えを少しずつまとめながらアウトプットしていく。そして私の言った今スパイラルトークであったりギャラクシートークも全部それを宇宙に、まあその宇宙へね、まあ、その目の前にある宇宙空間、私たちの目の前であるのも基本的に宇宙空間なので、皆さんのある空気のあるこの 3G のこの空間ってのもあなたの目の前は宇宙だから、でその宇宙空間にそのあなたが思ってることを投げる出すっていうことなんですね。でそうすることによって綺麗にそれが叶っていくっていうね。でそうするともっともっとビジョンが明確になって、もっともっとさらに明確になっていくと感じるわけでしょ。そういうことを皆さんも聞いたことがあると思います。だからね、書けなかったら話をするとかね、ちょっと話聞いてって、夢こんな夢があるんだけどっていうような、そんな会話したことありませんか？まあ、あるんならそれもいいと思うのね。そうすることによってね、ビジョンというのはどんどん、まあ、綺麗にまとまっていて、皆さんが夢とか目標っていうのを描いた通りのね現実に近づいていくか、または引き寄せるか。あなた自身は毎日というあなたの人生を生きているのであり、その中で皆さんの考えをまとめていく、でそういうアウトプットにする。なぜなら心に秘めただけでは、まあ何ていうの、考えてるだけとか思ってるだけでは思ってるだけになるわけね。だけどそれを一つ表に出すこと、そしてあなたの思いっていうのを形にしていくために、声にしたり書くことによってあなたの考えっていうものをさらにまとめていきながら、まとめていくっていうよりも、まあ、そうすることによって考えがきれいにまとまっていってくれるのよね。そうしてどんどんそれが現実的にきれいな形となってあなたの前に現れてくれるので、書くことを話すこと、これをねもう皆さんねすごくいいと思うので、あなたの夢とか目標とかっていうのもね、どんな風になりたいとか、なかなか人に言うっていうのは恥ずかしいっていう人もいるわけじゃない。あの、僕は私は月収ね1000万になるとかとか、またなんかすごい赤いスポーツカーを買うんだみたいなところね、なんかそれいくらすると思ってんだよみたいに言われると、いや叶うわけないだろうなんて言われたらどうしようと思うことで書けないっていう人もいるわけよね。あ、書けないというか言えないっていうわけよね。だから書いたりするっていうのがあるわけで、まあ、だからね皆さんね、書かないと成功できないってわけじゃなくて、書くことも話すことも全てがあなたの世界の中に、あなたの未来の中に綺麗にそれをね送り込めるように、あなたがその考えっていうのをねまとめて、どっちもいいよっていうことを今日は皆さんにねお伝えしたいなと思ったので、このところその話がすごい多かったので、ぜひ皆さんにお伝えしておきたいなと思いました。ということで久しぶりでしたが、皆さん今日もありがとうございます。 Promise me love your life、 あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you all. Have a beautiful day. それではロサンゼルスのマサミライトでした。